開会前でございますけれども、委員および出席説明委員の皆さんにお願いがあります。発言に際しては、傍聴者やインターネットでの視聴者に配慮して、大きな声でゆっくり丁寧に発言するよう十分心がけてください。また、マイクにランプがついていることを確認するようご協力願います。本日の出席委員数6名、これより建設経済委員会を開会いたします。本委員会委員の議席は、ただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会議案審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布のとおり、出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程表により、本会議におきまして、本委員会に付託されました議案の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第62号、指導路線の廃止についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、2番、長谷川委員。
はい、議長2番。議案62号、指導の廃止について、質問させていただきます。この指導は、食のまちづくりの敷地内に入るということなので、8044号線が廃止になるということでしょうか。まあ、その背景と、それから全体的なご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
粕谷建設課長。
はい、今回の指導8044号線の廃止につきまして、指導認定した経緯を含めて、ご説明させていただきます。指導8044号線は、以前に計画のあった工業団地の進入路として、認定しました。指導8042号線の廃止に伴い、起点側の一部区間を残す形で、平成17年3月に認定しています。当初、工業団地の進入路は、伊那交差点から三好に抜ける指導8038号線の境橋付近を起点として、国道128号 JR 跨線橋をオーバーパスして工業団地に向かうルートを指導8042号線として指導認定しました。その後、このルートでは、稲村城跡への影響が懸念されるとして、県道立山千倉線から進入するルートに変更となりました。そのため、当初ルートの指導8042号線は廃止しましたが、国道128号より北側の区間につきましては、隣接する市場用地の利用計画が定まっていなかったことから、指導8044号線として認定し、残す形を取りました。今回、食のまちづくり拠点整備において、指導用地を取り込むことで、有効な土地利用が図れることから、指導8044号線を廃止しようとするものです。以上です。
はい、長谷川秀則委員。
どうもありがとうございました。わかりました。以上で質問、私の質問は終わります。
はい。はい。すいません。本委員会に傍聴を希望している方がおり、立山市議会委員会条例第19条第1項の規定により、委員長において傍聴を許可しますので、ご了承願います。すいませんでした。他にご質疑ありませんか。はい、3番、室敦美委員。
はい、この指導の廃止によって、どのような影響が考えられますでしょうか。
はい、はい、粕谷建設課長。
今回の指導路線ですが、 現在、道路形状がなくてですね、供用されていませんので、現状において排出する影響はございません。以上です。
よろしいですか。室敦議員。
はい、ありがとうございます。
はい。谷ご質疑あります。はい、4番望月昇委員。
はい。今課長からこの道路の主な目的をとか制定時期を伺ったんでございますけれども、先ほどの説明の目的だけでこれは最初に認定された道だったんでしょうか。
はい、加瀬谷課長。
はい、先ほどご説明した通りですね、もともとあった工業内地の侵入路を、まあ、廃止するにあたって、現状にですね、市場用地がございまして、利活用の状況が決まってない状況でしたので、隣接する市場として認定したものです。以上です。
はい、望月委
員。まあ、今もそうですけれども、どのぐらいの規模の指導だったのでしょうか。
はい、加瀬谷課長。
はい、認定路線のですね、延長は320メートル、幅員が12メーターです。以上です。
はい、望月委員。
工業団地の関係で、廃止するという、ご説明をいただきました。そしてですね、まだまだグリーンラインは道だけがあって、他に何もないというような状況では現状あるんでございますけれども、これを廃止してしまって、先ほどの目的で作られたという趣旨からしまして、グリーンライン上に何か大きい施設ができたり、そういうものができたときに、後になってこの道がやはり不自由だな、残しておけばよかったなっていう、そういうことはないものなのでしょうか。
加瀬谷課長。
はい、グリーンラインにつきましては、今現在、暫定供用でございますけれども、供用している状況です。で、今回のこの路線とはですね、影響はないのかなというふうに考えております。以上です。
望月委員。
終わります。
はい、谷ご質疑願います、
はい、
5番秋山光明委員、はい、
議長5番、私は通告
あマイクお願いします。
です、ね、何のために廃止するかというのはですね、今説明があったから分かりましたけれども、この図面を見ましてね、立山市道の起点ですか、市道から入っている803、うん、あなんだっけ、8038号線ですか、
44
8044、起点はどこになってますか。
加瀬谷課長。
はい、ですね、8044号線の起点につきましては、伊那交差点から三好に抜ける市道8038号線の、境橋よりも、伊那交差点側に60メートル程度のところが起点となっております。以上です。
はい、秋山光明委員。
この起点でですね、地図を見ますと田んぼの中に線があるように見えるんですけども、この件についてはいかがでしょうか。
建設課長。加瀬谷建設課長。
はい、そうですね、それは市道の8038号線までつながってないのではないかということでしょうか。田んぼの中とおっしゃいますと、そういうこと。
はい、まあ、現場見てですね、見たときに、この、そあとこの図面を見た中で、田んぼが少し、田んぼの起点が田んぼじゃないんじゃないかなと見えたんですけど、どうでしょうか。
加瀬谷建設課長。
起点はですね、8038号線に接続する部分が起点となります。
接続はしていますか。
指導に接続していますか。
建設課長。
加瀬谷建設課長。
計画、指導認定上は接続する形になっています。現状では用地が変えてなくてですね、まだ田んぼの状態ということになります。
盛り土がしてない状
況になります。はい。秋山委員。
田んぼでですね、道路になってなくても道路位置指定というのはできるんですか。まあ、それに合わせて、このですね、指導なんだ、これちょっと私も眼鏡忘れちゃったんだけど、道路法の第10条8項ですか、これをちょっとですね、教えていただきたいんですが。
加瀬谷建設課長。
はい、議案に示してある10条の 3項と8条の2項のことでしょうか。
はい、
はい、ですね、道路法上の第10条3項につきましては、指導路線の廃止または変更に、道路法第10条の3項はですね、指導路線の廃止または変更について第8条2項を準用するというものです。で、第8条2項はですね、指導路線を認定しようとする場合は市議会の議決を経なければならないという条項になります。すなわち今回、廃止ですけれども、これについても市議会の議決を経なければならないという条項になります。以上です。
はい、わかりました。はい、ですね、今田んぼの中に道路が変えてないところがあってという話がありましたよね。道路は変えてないところでも指導認定はできるんですか。
加瀬谷建設課長。
はい、新たにですね、道路を建設する場合ですね、いろんな補助金等を使ったりということになりますけれども、事前にですね、指導認定をした上で、整備をするという形がございます。以上です。
秋山光昭委員。
はい、聞いた話の中でね、この道路の指導側の視点ですか、含めた田んぼを川まで、境川まで道の駅っていうんですか、そこで買っちゃったらどうなのって話をしたときに、これは土地が買えないんだと、この相続かなんかで買えないんだという話を聞いたんですけども、それについて買えない土地まで道路を位置指定しちゃって大丈夫なんですか。
加瀬谷建設課長。
はい、先ほどお話しした通りですね、道路を作る場合にですね、まず道路の用地を決めて、で用地を買って、築造に入るという形になりますけれども、道路の用地を買う段階でですね、要は補助金等を活用してという形になりますので、もう道路の形、線形が決まった段階でですね、指導認定をする場合がございます。以上です。
秋山委員。
はい、じゃあこの土地は売らないよって言った場合は最終的にはどうなるんですか。
建設課長。
加瀬谷建設課長。
はい、粘り強くですね、用地の取得の交渉をすることになりますけれども、どうしても作らなければという道路になればですね、また執行という形も形としてはあるのかなというふうに思ってます。以上です。
秋山委員。
道路としてとにかく必要だからということで売ってくれなかったら大執行で買っちゃうんですか、取っちゃうんですか。
加瀬谷建設課長。
実際にはですね、なかなかそういうことにはならないとは思います。そういう手段も一つあるということでございます。以上です。
加瀬谷建設環境部長。
はい、今、大執行という、なかなか刺激的な言葉が出たということでですね、ちょっとあれなんですけども、手法としてですね、あるというのはあります。ただ、当然ですね、道路というのは皆さんにお使いいただかなきゃいけない、いただきたい道ですし、当然そこにはですね、用地が絡む中で、特にこういう南の地域というのは、先祖伝来の土地であったり、 あと土地がなくなることでですね、生活が変わってしまうということもありますので、皆さんにはですね、こちらの方で、とにかく足を運んでですね、ご理解をいただくという努力をさせていただいて、その中でですね、皆さんの気持ちとして協力をしようという形になるというのをですね、手順として踏ましていただいて、その中で道路を作らせていただいております。まあ、その結果ですね、なかなか当初の予定通りにいかないこともあるというのは、そういうふうな手順を踏んでですね、皆さんにご協力いただきたいということで、やらせていただいていることだというふうにご理解をいただければというふうに思います。なので、手法としてはございますが、立山市としてですね、それを、その形態を取るというのは、本当によほどの最後の最後というかですね、もう本当にギリギリの話で、というふうなことはほとんど、ほとんどというか、そこに行く前にですね、皆さんにご理解をいただくように、努めていくというふうに、業務の進めておりますので、ご理解をいただけたらというふうに思っております。以上でございます。
はい、秋山委員、マイク。
いずれにしても今の線形見たところで、途中からですね、道路が田んぼは変えなくて、おかしい格好になってますよね。今の線形を見たら、田んぼがですか、今度なる道の駅に食い込んでますよね。で、その食い込んだと田んぼの方を買う予定であったのが買えなかったと。で、今回もちょっと話を聞いたときに、その川まで変えればずっともっと道の駅は広くなるんだけども、それは土地が変えないんだよという話を聞いたんですね。変えないんだらば、いくら道路しても、とにかく今やってみた強制大執行しなければ道路ができなかったわけじゃないですか。だからなんか危ねえ話だけども、本当にね、ちょっと私現場見ているし、そんな感じがします。それとですね、今福音が12メーターって言ってましたね。12メーター、はい。ちょっと聞きたいんですけど、その前の指導は何メーターですか、福音は。
加瀬谷建設課長、
はい。今ちょっと正確な数字は持っておりませんけれども、片側2.75メーターの2車線の道路になります。
秋山委員、
はい。ということは 2.75 メーターでいくらになるんですか。
建設課長、
加瀬谷建設課長、
5.5メーターになります。
5.5 メーターですよね。そうすると今廃止するのは12メーターですよね。まあ普通だったら10メーターの12メーターの道路がないと大型がスムースに走れないということだと思うんですけども、それで12メーター取ったと思うんですけども、今道の駅に入るその手前の市道がですね、 5.5 メーターしかないんですよね。5.5 メーター。それで国道128号線の稲クロスですか、交差点、あそこから入っても大変道が狭いんで、本来ならば今回廃止する路線の方から128号から入った方がね、大型でもということは、バスの運転手にしてもですね、トラックの運転手にしても、やはり広い道が安心して走れるじゃないですか、狭い道行くよりも。まあ、そんなわけで、とにかくあそこの道の駅に入っていくための道路がそっちを廃止しちゃうと、狭いところから入らなくちゃいけなくなります。今立山からあそこに入っていくためにもですね、小戸屋さんの停止線の、まあ、停止線をぐっと下げなければ普通大型入んないんですよ。で、鴨川から来てもそうなんです。だから本当に廃止しちゃっていいのかなと。逆に道の駅を繁盛させるためには前の道路ができ、市道が広がればいいんですけども、もし広がれなければ今の道路を残しておいて国道からバスがスムースに入った方が道の駅のためにはいいのじゃないのかなと私は思うんですけど、いかがですか。
鈴木副市長。
はい、ご指摘ありがとうございました。今道、食町拠点の道の駅の方については、基本設計の最中なんですが、今の稲、秋山委員の指摘のとおり、稲交差点からですね、道の駅の メインのところ、そこまでは敷地の方にセットバックなどを考えておりまして、入りやすいような形にしていきたいと思っております。8044号線につきましては、敷地内、職待ち拠点の敷地内に、組み込まれるということで、不必要だということで、今回認定を廃止するものでございます。以上です。
はい、秋山委員。
私、6月の議会で、このことは、イナクロスは広くしなければ入んないんで、どうだって質問しましたよね。そしたら、その計画がないって返事しましたよ。ちょっと議事録見てください。確かに、あそこはね、信号が中、うち市民クラブで見に行きました。そういうわけで見てね、信号より、今の信号よりよっぽど中、小戸屋の方へね、信号機がついてるんですよ、あの角より。だ本当はあの広さでなければいけないと思うんです。広さが。信号は異常ですから。それ見てもらえば、今、副市長おっしゃった通りに、広げるために、広げなければいけないということで、あのように信号ができていると思うんですね。まあ、それで広げてくれれば、向こう廃止してもいいでしょうよ。
鈴木副市長。
私のお話しました、説明しましたのは、稲交差点から、職町拠点のメインの進入路、そこまでの間の稲敷地分につきましては、セットバックするという形で、入りやすいような形、歩行者が歩けるような形のものとかですね。三好の方から来た時の右折レーンとかですね、そういったもので、車、人が進入しやすいような形のものにするということです。そういったものを今計画中でございます。
秋山委員。
はい。敷地、今回の市で求めた土地ですよね。あの方にセットバックするということですか。市が求めて今回職町の施設に入るそこをセットバックして広くするということ。
副市長。
鈴木副市長、
はい、これまで十数年前に求めたもので、公設市場が、取りやめとなりまして塩漬けとなった土地を今職場拠点として整備しようとしておりますが、その土地について、セットバックをして、車道歩道なりが入りやすいような形で計画をしている最中でございます。
はい、私が言うのは交差点です。交差点です。
葛西建設環境部長。
はい、6月議会、稲の交差点ということでですね、お話あったと思います。でその時にお話しした計画、そこをすぐさま触らないよというお話、まあ、これは当然今もともとの計画グリーンラインの計画の中で、今の交差点を少しずらした形で、計画がなされているという形で、計画がされている県警の協議の方もさせていただいていると。その中で、この事業に合わせてですね、それを、やることはできない、今まだ用地の段階ですから、合わせられませんと、その点で稲の交差点に関してですね、何かするということもは、ございませんという形の答弁をさせていただいているというふうに記憶しております。その中で今、副市長おっしゃったのは、発言したのは、8038の方、自体を広げるというお話で、稲の交差点を触るという話ではないということだけ、もう一度確認をさせていただきたいというふうに思います。で、交差点に関しては、将来計画をですね、やるためにですね、用地の方を求めていくという形をした上でですね、工事という形になるという ことでございます。以上です。
はい、竹山委員。
そうです、今のね、交差点が、それこそグリーンラインの関係で、あのように道路を広げなきゃいけないよということで、信号はそれになってるんですよね。それに、まだ小戸屋さんの方が用地は買えないとか、そこまで行ってないんだろうから、できてなくて、本来なら、ね、前澤さんのお金がなければ、それと合わせながら道路もできたんだと思いますけども、前澤さんのお金が先に来ちゃったから、まあ、始まっちゃったんだけども。まあ、そういうことで、ですね、私が地元にいるもんですから、いつもあの道路にですね、観光バスが行くのにも、本当にとにかくスルムースに行かれないんですよ。それは見ても分かりますよね、12メートルのバス、立山市のバスもそうですけども、だそういうところにね、作るのに、やはりお客さんに来ていただくためには、やっぱり運転手も事故やったらもうね、 大変なんで、やっぱり入りやすいところに行くと思うんですよ。ね、ここが入りづらいからじゃあさ平野里でとかふらり行こうとかってなっちゃったら困るじゃないですか。だそんなことでね、私は少しでも入りやすくしてお迎えした方がいいだろうと、そういうことで私は進め、あれしました。
葛西建設環境部長。
はい、いろいろとですね、施設が生きる形というものを見た中での、お言葉をいただきましてありがとうございます。確かにおっしゃる部分、その通りだと思いますし、そうあれかしという部分ではありますけれども、現状の中でですね、取りうる最善の策を取っていくという形の中でですね、の対応というふうに、やっていきたいと思っておりますので、どうぞご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
秋山委員。
わかりました。それでですね、まあ、先に行ったらいい、どこどこといい施設ができるんだなと期待をしておりますけれども、今あそこにですね、ユンボだとかロードローダーですかねとか、あと夜間用の発電機などが置いてあるんですけども、あれは何か今工事やってるんですか。
はい、食のまちづくり推進課副課長。
政務食のまちづくり推進課長、副課長。
今の公設市場用地の、そうですね、グリーンラインから見て右の奥の方なんですけども、あそこに、かねてから少しこうこんもりと少し山がありました。あるいはですね、船形バイパス等の、建設道を一時仮置きしているところなんですね。で、我々もその拠点施設の用地の事業担当課として、まあ、そういったところでそういうふうに活用していただいているのは承知をしております。ですので、その今、住居を置いてあるのもその関係だと思われます。以上です。
秋山委員。
確かにね、沿線8044号線の上になるのかな、一番端っこだから、ね、そういうことで、まあ、その道路に関したことだったんで、ちょっと伺いました、こればっかりやっちゃうとね、まあ、じゃあ終わります。
はい、委員の皆様によろしくお願いしたいことがございます。委員長が指名してから発言をお願いいたします。他にご質疑ございませんか。6番本橋良一委員。
はい、まあ、地元の秋山委員がもうほとんど質問、私がしようとした質問をほとんどしてしまったんですけども、まあここをまあ廃止するということはまあそれでいいのかもしれませんけど、今後の使い道としてですね、そのこれからもしそのグリーンラインの交差点とかそのセットバックしたりとかそういう作業ができるんであればですね、どうですかね、入り口が2カ所っていうのはどうなのかなって本当に思ってます。それはで、道の駅が何年でしたっけ、オープンするのは6年でしたっけ、令和5年、5年というとあと 2年ぐらいしかないんで、その間にそっちの道の方とかそういう整備が全部可能ならいいんですが、そうじゃないとすれば、このまあ廃止してこれをまた道路にまた認定するというのもどうかなとも思いますけども、まあ一緒に見に行ったんですけども、確かに立山の方から来ると、あの信号は大型は曲がれませんよね。で、びっくりしたけど、信号機が交差点の中に立ってるんですね。立ってるんです。行けばまあ分かりますけど。だから曲がれないとすれば、その手立てとしてですね、もっとだから、ただ廃止するじゃなくて、廃止したらここをもっと有効利用した方がいいかなって、私は思ってます。それ1点。それと、8044号線の起点が、まあ、秋山議員も言いましたけども、まあ、取得してないと。で、市としては取得する気持ちはあるわけですよね。取得したいということは働きかけてるわけですか。
はい。はい。政務食のまちづくり推進課副課長。
はい、まず1点目なんですけども、伊那交差点がですね、 大型車が曲がれないのじゃないかという、まあ、ご質問なんですけども、事前にですね、バス事業者などに確認をしてございます。ですね、まあ、高速バスでいういわゆるのハイデッカータイプですね、大型の高速バスもあそこをですね、左折でいわゆる立山市街地から来て左折で小戸屋のところを入っていくということは可能だということは確認しております。でその上でなんですけども、少しすみません説明長くなって申し訳ないです。今回食のまちづくり拠点施設の整備事業を募集するにあたりまして、いわゆるメイン入り口はそのアワーグリーンラインの方からということで、まあ、そういったことでですね、確認の上でそういったことで、事業の方も募集をしております。以上です。あ、それとすみません2点目ですね、2点目なんですけども、先ほどの、起点の部分の、今まあ現状水田になっているところなんですけども、まあ、そこにつきましてはですね、まあこれから食の町拠点施設を実施していく中で事業拡張の用地として有効活用できるかどうか検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、本橋委員。
まあ、ご説明は分かりました。せっかくあそこで、ね、一大拠点を作ろうっていうんですから、まあ、できることはすべてやってですね、それでお客様に喜んできていただけるような場所にしたいっていうのが、まあ、我々もみんな同じ考えなんですね。だからそれに、まあ、我々が努力するというより市の方も努力していただきたいと、このように思います。終わります。
はい、谷、ご質疑ありませんか。
建設課長、
粕谷建設課長。
先ほどですね、長谷川議員のご質問に対しまして、一部ですね説明の中で、国道128号 JR 五線橋によりオーバーパスしてとお話ししましたけれども、国道128号 JR 軌道を五線橋によりオーバーパスしてということに訂正させてください。以上です。
はい、谷、ご質疑ありませんか。なし。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第63号、立山市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、長谷川秀則議員。
はい、この議案63号はですね、環境センター改修工事に伴う調査による条例のことでしょうか。まあ、これを含めてもう一度この条例の全般的な説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
環境課長。小高環境課長。
まず条例制定の経緯ということについてなんですけれども、今回立山市清掃センターの改修工事が、まあ、今回条例制定の契機になったことは確かでございます。ただしそれだけではございませんで、今後の施設整備についてこれは適用される条例として制定するものです。であと、まあ、条例自体についての説明ということですので、まず、まあ、これがどんな何のための条例かということで説明をしますと、まあ、この条例につきましては市町村が、一般廃棄物処理施設の、整備をするにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によりまして、千葉県知事に届け出をする必要がございます。で、まあ、その届け出をするにあたって、必要な手続きを定めようとするものです。で、主な規定の内容でございますけれども、まあ、これについても法令でこういうことを定めるというものがある程度決まっておりまして、まあ、一つには、この手続きの対象になる施設が、まあ、どういう施設を対象にして規定をするのか、でもう一つは調査の結果を、 記載した書面を縦覧するわけですけれども、その縦覧の場所だとか期間、あと、それに対して利害関係人からの、意見書の提出の機会を与えるということになりますので、その提出場所、またその提出の期限、まあ、そういうことについて規定するということで、法令で定められておりまして、今回、それに沿った規定の内容をしてございます。以上です。
長谷川秀則委員。
そうしますと、今、条例が1番から8番付属もありますけれども、これに関して全部閲覧、縦覧ですか、するという形なんでしょうか。すみません。
で、環境課長、
小高環境課長。
そのうちの縦覧に関する規定というのがですね、まず3条、でこれがまあ、どういう事項を、まあ、縦覧するという、まあ、規定です。それとあと、まあ、今言いました縦覧の場所と期間につきまして、第4条で、定める。ただし、まあ、ここでは規則への委任という形を取らせていただいております。以上です。
長谷川委員。
では今回縦覧するというのは、まあ、おおむね第3条と第4条を縦覧するという形になるんでしょう
か。環境課長。
小高環境課長。
縦覧するのはあくまでも生活環境影響調査の結果を記載した書面ということでして、まあ、その縦覧の手続きを定めたのがこの条例だと思っていただければと思います。
はい、長谷川委員。
はい、分かりました。どうもありがとうございました。
はい、谷ご質疑。はい、3番室敦美委員。
はい、その一般廃棄物処理施設にかかる生活環境影響調査の方についてことをお伺いしたいんですけれども、この調査というのはいつ頃できる予定のものでしょうか。
環境センター長。
佐世環境センター長。
はい、お答えいたします。調査の方は夏場と冬場ということで、8月と11月に、2度測定をいたしました。現在そのデータをですね、分析解析それから影響の予測をしているところでございまして、1月の中旬頃までには、結果をまとめて、縦覧したいと考えております。以上です。
はい、室井委員。
その調査っていうのは定期的に行っているものなんですか。今回限りというものではなくてということでしょうか。
はい、環境センター長。
はい、佐世環境センター長。
はい、今回この、生活環境影響調査というものはですね、長谷川委員からありましたけれども、まあ、今現在清掃センターの改修工事を今着手しておりまして、その中で、工事に伴いましてどうしてもゴミの焼却時間をですね、延長しなければならないという状況になってきておりますので、その手続きに必要な調査ということでございますので、今回はその焼却時間の延長をするという手続きが必要だということで調査をしているものでございます。
はい、室井委員。
ありがとうございます。
はい、谷ご質疑ありませんか。はい、望月委員。
はい、現在でも一般廃棄物処理施設に準ずる施設もあると思うんでございますけれども、今までもあるのに、これから、そういうものを制定しようというんですけれど、今までは良かったんでしょうか。こういうことを制定しなくても。
はい、はい、小高環境課長。
はい、ですね、これについては、まあ、施設の整備を、まあ、するにあたって必要になるものということで、実際、私がちょっと調べさせていただいたところによりますと、まあ、今でも県内17の市は、まあ、市で言いますと、17の市は制定しておりません。そういうことから、今回、まあ、必要が、まあ、生じたので、制定させていただくということで、お願いしたものです。以上です。
はい、望月昇委員。
はい、それではやってもやらなくてもどっちでもいいってことなんですか。
はい、環境課長。
小高環境課長。
必要ではございますけれども、あくまでも施設の整備、該当する施設の整備が出なければ、逆に言えば必要がないものとも言えます。以上です。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
すみません。いわゆる施設を作るということはですね、少なからず周辺に影響を与えるという形ことが想定されます。その中で、周りに与える影響を調べる中での現況調査と、それでやった場合にどうなるかという、影響予測というものをしていくわけなんですけれども、大きな施設ですと、いわゆる飽和施設、だとか、県の条例アセスだとか、そういう形の中で、いわゆる環境調査をして、影響調査をしていくというものがございます。まあ、今回の場合は、現施設をですね、まあ、16時間の運転時間を24時間にするという形の、まあ、軽微な部分であるということで、そのいわゆる、法アセスだとか条例アセスに関わらない部分という中で、とは言いながら、こういう施設を作るときには、そういうことを影響を鑑みなさいということがありますので、やらせていただくと。で、ただ、今まではそういう必要がなかったんで、そういう条例を持っておりませんでしたので、成果をまとめる、報告書をまとめるにあたっては、縦覧に付して皆さんの意見を伺うという手続きが必要になるということで、今回、これを定めさせていただくということでございますので、ご理解いただけたらと。
はい、望月委員。
わかりました。それでは、ピンポイントでその環境調査する場所っていうのはそれぞれあると思うんですね。ここはちょっとまずいけども、ここは全く問題ないとかあって、ここは注意しな、まあ、まずいというか、ここは注意しなくちゃいけないというか、そういういろんなピンポイントがあると思うんですけれども、どういう場所を調査するんでしょうか。
はい、環境センター長。
はい、佐世環境センター長。
はい、測定項目はまあ4項目あるわけなんですけれども、一応基本的には敷地ぎりぎりのところと、そこから約100メーターぐらい離れたところの敷地ということで、場所はもう選定してですね、その都度測定項目によって場所を変えるとかということではなくて、決めてそれは測定はしております。
はい、望月委員。
はい、まあ、それはまた、基準があって、でもそれ専門家もいらっしゃると思いますけれども、そしたらやはり外部に発注するとかいろいろ経費もかかると思うんですけれども、大体どのくらいの経費がかかって、その出どころはどういうところが予定されるんでしょうか。
はい、環境センター長。
佐世環境センター長。
はい、これは9月の補正の方で、お願いしまして、工事施工管理業務委託という形の中にですね、盛り込ませていただいておりまして、実際にその中で生活環境影響調査にかかる経費というものは約1300万円となります。それが、まあ、環境センターの方の業務委託、まあ、長寿命化対策事業の中の予算で拠出してさせていただく予定でございます。以上です。
はい、望月委員。
はい、9月の補正でもうこれは決まっているということで、今ご回答ございました。9月で決まっているもので、じゃあ予算の方が先に出て、それからこういう具体的なことがこれから出てきたということを、まあ、前後しているんじゃないかなと思うんですけども、その辺どうなんでしょうか。
佐世環境センター長。
はい、まあ、財政とも相談した中で、夏場にどうしてもやらなきゃいけないということがありましたので、まあ、その1300万のうちの約350万円ほどなんですが、そちらに関してはまあ現有予算がまだありましたので、先食いをさせていただいて、そちらだけ先に発注させていただきまして、で9月の議会でまとめて全体をまとめた中で補正をさせていただきまして、それが終了後の入札と契約ということでやらせていただいております。以上です。
はい、終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、6番本橋良一委員。
ちょっと念のためにお聞きしたいと思いますけども、このなんか4項目って言ったけど、その調査項目っていうのはどういう種類なんですか。
はい、佐世環境センター長。
はい、調査項目でございますが、大きく4項目ございまして、1つ目はですね、ダイオキシン類ですとか塩化水素、水銀などの大気質、2つ目がですね、 風速ですとか風向きですとか気温などの、まあ、一般的な地上気象状況ですね。で3つ目が騒音と振動、4つ目が悪臭ということでございます。大気質と地上気象につきましてはその8月と11月の、まあ、夏場と冬場の2回測定しまして、騒音振動悪臭につきましては1回の測定ということになっております。以上です。
元橋委員、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで建設経済委員会を閉会いたします。お疲れ様でございました。建設経済委員会委員は議長室へお集まりください。